皆さんこんにちは。今日は心の扉というテーマで福音メッセージをさせていただきます。先日水野源蔵さんに関する記事を読みました。水野源蔵さんは瞬きの詩人と呼ばれた方であります。源蔵さんと呼ばせていただきますけれども、源蔵さんは昭和12年に長野県の北信地方にある榊町で生まれました。榊町は上田市と千曲市の間にあり、千曲川の清流と周囲の山々に囲まれた自然豊かな町であります。源蔵さんは9歳の時に赤痢にかかり、その高熱によって脳性麻痺を起こし、目と耳以外のすべての機能が失われてしまいました。このことは源蔵さんやご家族にとって大きな悲しみとなり、源蔵さんは死にたいと思うこともあったようです。しかしこの悲しみがやがて大きな祝福へと変えられていくことになります。源蔵さんは手足を動かすことも話すこともできませんでしたが、瞬きをすることはできました。そこで源蔵さんのお母さんが、源蔵さんが周りの人に自分の意思を伝えることができるように50音が書かれた表を作成しました。そしてその50音表を使って行と文字を一つずつ順に指差ししていきます。源蔵さんは自分の伝えたい文字のところに来ると瞬きをします。こうして一文字ずつ自分の思いを伝えることができました。水野源蔵さんの家はパン屋を営んでいました。ある時榊町にある教会の牧師さんがパンを買いに訪れました。こんにちはと言いましたが、返事がありません。誰もいないのかなと思いましたが、店の奥にかすかに人の気配がありました。近づいてみるとそこには源蔵さんがいました。これが源蔵さんと牧師さんの初めての出会いでした。田舎のことですので、家族に障害のある人がいることが知れると先祖のたたりなどと言われ、いろいろな宗教者がやってきては入信を勧めたそうです。そんなこともあり、水野家の人たちは当初その牧師さんが来られるのを喜びませんでした。しかし源蔵さんだけは喜んで牧師さんから聖書の話、福音を聞き、やがてイエス・キリストを救い主として信じ、クリスチャンとなられました。信仰をいただいた源蔵さんが生きる力を与えられ、喜びを持って日々の生活をされるようになったことを目の当たりにしたご両親も、福音に対して心が開かれクリスチャンとなられました。当時は車椅子やバリアフリーなどもなかった時代でしたので、源蔵さんは自宅から出ることはできませんでしたが、ご家族が持ち帰ってくる野の花を通して季節を感じ、家族との二人三脚で短歌や俳句や詩などの作品を作られました。源蔵さんが作られた詩をご紹介させていただきます。梅雨に濡れた野の花がこんなに素晴らしいとは知りませんでした。 こんなに美しいとは知りませんでした。主よ、あなたにお会いしたくて、お会いしたくて、早起きしてきました。きっと梅雨の時期の雨に濡れた春の野の花をご家族の方が持ち帰られ、その花を見て作られた作品だと思います。源蔵さんは日々神様に生かされていることを喜びつつ生活しておられたのだと思います。詩の中にある主よ、あなたにお会いしたくて、お会いしたくて、早起きしてきましたという言葉から、朝起きて心の中で主にお会いすることを楽しみにして早起きをし、感謝を持って一日一日を始められているご様子を知ることができます。なお五十音表を使って一文字ずつ源蔵さんの言葉を読み取る作業は時間がかかり、源蔵さんにとってもご家族の方にとっても大変なものであったことと思います。主に源蔵さんのお母さんが五十音表を使って一文字ずつ言葉を読み取っておられたようですが、お母さんが亡くなられた後は源蔵さんの弟のお嫁さん、つまり源蔵さんの義理の妹さんがその役を担われ、日々大学ノートに書き取っていかれたそうです。源蔵さんは脳性麻痺の我のシーカは義理の妹の愛と忍耐によって生まれたと語っておられます。源蔵さんは今から40年ほど前に47歳で亡くなられたのですが、源蔵さんと長く共に生活をされた義理の妹さんがインタビューの中で、障害を持つ義理のお兄さんのお世話をした日々を思い出して、あの頃はとても楽しかったなと語られたそうです。体を動かすことのできない源蔵さんを毎日お世話することは楽しいことばかりではなく、大変なご苦労もあったことと思いますが、源蔵さんと過ごされた日々を思い出して、義理の妹さんがしみじみと楽しかったなと語られたということを通して、源蔵さんは神様に愛されるとともに、ご家族の方に心から愛された方なのだと感じました。もう一つ源蔵さんの詩をご紹介させていただきます。あの日あの時という詩であります。あの日あの時に戸の外に立ちたもう、主イエス様の御声を聞かなかったら、戸を開けなかったら、お迎えしなかったら、私は今どうなったか。悲しみのうちにあって御救いの喜びを知らなかった。源蔵さんは体を動かせなくなって悲しみのうちにあったとき、ある日イエス様が源蔵さんの心の扉をノックされているのを感じました。源蔵さんは心の戸の外に立っておられるイエス様の御声を聞き、心の戸を開け、心の中にイエス様を迎えられ、イエス様を救い主と信じる信仰が与えられました。もしあの時に心の戸を閉ざしたままであったならば、今でも深い悲しみのうちにあって救われることの喜びを 知らないものであったことでありましょうということを語っておられるのではないかと思います。私はこの詩を読んだときに聖書のある箇所を思い出しました。その箇所をお読みさせていただきたいと思います。ヨハネの黙示録3章新約聖書496ページ新約聖書496ページヨハネの黙示録3章20節をお読みいたします。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。ここで語られている私とは神の御子イエス・キリストであります。イエス・キリストは私たち一人一人のところに来てくださり、心の戸を叩いておられるお方であります。以前の訳の聖書では、私は戸の外に立って叩くと訳されていましたが、2017年版の聖書では、私は戸の外に立って叩いていると現在進行形で訳されています。イエス・キリストは私たち一人一人の心の戸、心の扉を叩き続けていてくださる方であります。神の御子イエス・キリストは私たちが罪から救われるためにこの世に来てくださったお方ですけれども、私たちのために何をしてくださったか聖書から見てみたいと思います。聖書の一番最初の書である創世記には、神様が天地万物をお作りになられたこと、また神様に似せて人をお作りになられたこと、そして最初の人アダムとエバが神様のご命令に背いて罪を犯し死ぬ者となったことが記されています。もともと人は神様と共に永遠に生きるものとして作られましたけれども、人は蛇に扮したサタンの誘惑に負けて、自分の意思で神様のご命令に背きました。私たち一人一人に命を与えてくださった神様を無視して、自己中心に歩むことを、神様は聖書を通して罪と語っています。神様は正しい清いお方であられ、罪ある人は永遠に滅びなければならないのですが、神様は滅びゆく人を憐れんでくださり、人が罪から救われるためのご計画を立ててくださいました。それは神様の御子イエス・キリストを人として私たちの住む世界にお使わしになり、イエス・キリストが私たちの罪を担われて、私たちの代わりに十字架にかけられて贖いの死を遂げるということでありました。贖いというのは代価を支払って買い取るということでありますけれども、イエス・キリストは十字架の上で血を流してくださり、私たち一人一人の罪の負債を支払ってくださいました。もう一箇所聖書を開かせていただきたいと思います。コリント人への手紙第1:15新約聖書349ページであります。新約聖書349ページコリント人への手紙第1:15-5節までお読みさせていただきます。 私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに三日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。ここで私と言っているのは使徒パウロであります。パウロは新約聖書の中の多くの書を書いた人であり、人々に熱心に福音、イエス・キリストによる救いを伝えた人であります。そのパウロがこの箇所で福音に関する最も大切なことを書いています。イエス・キリストは私たち一人一人のために、一人一人の罪のために十字架上で死んでくださいました。そして墓に葬られ、三日目によみがえられ、弟子たちに現れました。そしてこの箇所には記されていませんが、弟子たちが見ているところで天に昇っていかれ、今天の父なる神様の右の座におられて、日々私たちを助け守っていてくださる方であります。モニターに表示させていただきました絵は、イギリスの画家であるウィリアム・ホルマンハントが1900年頃に描いた世の光というタイトルが付けられた絵画であります。この絵画は先ほどお読みさせていただきましたヨハネの黙示録3章20節を題材にして描かれたものであります。イエス・キリストが夜ランプを持って戸を叩いている様子が描かれています。この絵画の説明を読みましたところ、この絵に描かれている扉は人の心を表しており、この扉には茨などが絡みついていて、なかなか開きそうにありません。またこの扉には取っ手がなく、外側から開けることができません。そのため心の持ち主である本人しかこの扉を開けることができないことを、この絵は物語っているのだそうです。イエス・キリストはランプを持っておられますが、イエス・キリストは暗闇の世界、罪の世界に世の光として来てくださったお方であり、私たちが心の扉を自分の意思で開けるときに、イエス・キリストが心の中に入ってきてくださり、救いを与え、私たちの人生を豊かなものに変えてくださいます。私たち一人一人の心の扉を叩き続けておられるイエス・キリストの愛の呼びかけに応答され、イエス・キリストにある希望をいただいて歩まれますことをお勧めして、メッセージを終わりとさせていただきます。